5代表質問4ページ。誤解派の代表が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。代表質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、自由民主党岡山市議団。令和7年度当初予算の特徴。問い、令和7年度当初予算の重点施策と予算に対する思いは、また物価高騰に対する支援をどう考えるか。答え、取り組んできた施策の成果が活発な民間投資と相まって税収にも好影響を与え、7年度の税収は初めて1400億円超と見込んだ。各分野にわたる施策を着実に前進させつつ、心の豊かさの醸成という視点を重視し、より誇れる町岡山へと結実させる予算とした。物価高騰対策は、学校給食費負担軽減の支援や省エネ機器更新支援など、6年度2月補正予算として提案したい。上下水道管の安全安心を確保。問い、他県で下水道管の老朽化による道路陥没、上水道管の破損による大規模漏水が起きたが、岡山市の対策は、また過去3年間で上下水道管が起因の道路陥没件数は、答え、下水道管は老朽化が進む中心市街地の環境をカメラ調査等で計画的に点検している。また事故を受け、築造から40年以上の大規模な下水道管に対し地上から空洞探査を行った。上水道管は漏水を未然に防止する管路更新を重要度や老朽度により計画的に実施している。下水道管の破損による陥没は大規模ではないが過去3年間で136件、上水道管は1件である。今後も点検を充実させ事故を防止し安全安心の確保に努めていく。若者の視点を市政に。問い、令和6年12月に開催した高校生未来創造会議では、高校生らしい質問・要望があった。用語解説、高校生未来創造会議。子ども基本法等に規定されている子どもの意見表明の機会の一環として、岡山後楽館高等学校の2年生3年生を対象に開催した模擬議会。用語解説、終わり。会議に対する感想と提案実現への決意は、答え、公共交通の利便性向上や障害者への理解促進などに対し若者らしい視点の提言があり、高校生の考えや思いを知り新たな視点や気づきがあった。参加した高校生も市政により関心を持ってもらう良い機会になったと考える。若者の視点を政策に取り入れることは、市政を展開する上で非常に重要だ。アリーナ整備に向けた取り組み。問い、事業を進めるための経済界からの寄付金額はいつまでに示してもらい、どの程度の金額を想定しているのか。経済界から金額の提示がない場合は、市単独でも進めるのか。答え、経済界からは具体的な金額を示せないと回答があったが、これまでの経緯を踏まえ、応分の負担をお願いしていく。市から時期や金額を示すことはせず、経済界地元トップチームと共に叱るべき額になるよう一緒に頑張っていく。アリーナ整備は人々の交流が活発になり、市内外に様々な効果をもたらすだけでなく、若い世代に夢を与え、岡山への誇りや愛着を満たす点で進めていくべきだ。岡山市もアリーナと企業版ふるさと納税の PR 動画、リーフレット等を作成し、アリーナ実現への機運を高めていきたい。災害対応に備え、訓練施設を活用。問い、運用が始まる水難救助訓練施設の概要と消防団員に向けた活用策は、答え、消防職員が水難救助訓練等で使用する25メートルの多目的プールや深さ10メートルの潜水プールを備えたエリアがある。 また、水害に関する啓発映像や物品展示を見て、風水害の怖さや早期避難の重要性を学ぶ風水害体験エリアもあり、消防団員にはこのエリアを利用した訓練を通じ、災害時の活動や啓発等に役立ててもらいたい。暫定指針値を超える PFOS、PFOA への対応。用語解説、PFOS、PFOA。ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称である有機フッ素化合物のうちの2物質。用語解説終わり。問い、三津地区の三谷川周辺で PFOS 及び PFOA が国の定める暫定指針値を超えたことへの対応は。答え、河川やため池は30地点のうち19地点。井戸は14地点のうち10地点で暫定指針値超過との水質調査の結果を受け、引用による暴露防止のため、井戸の所有者に引用を控えるよう周知を図った。用語解説、暴露。人や生物が化学品等にさらされること。用語解説終わり。今後は有識者の意見を聞きながら継続的な調査や濃度水位の監視を行い原因の特定につなげたい。また地域全体では水質汚濁防止法に基づく調査や市独自調査を16地点で実施し水質の監視を行っている。医療機関の受診の要否を相談。問い、救急出動件数は年々増加している。救急需要対策として効果のあるシャープ7119救急安心センター事業を導入してはどうか。用語解説、シャープ7119救急安心センター事業。市民が急な病気や怪我をしたときに医療機関の受診の要否などに迷った際、看護師等の専門家が電話で相談事業を行う。用語解説終わり。答え、岡山市には総合病院も多く、周辺市町からの救急医療機関の利用実態を踏まえ、岡山市単独実施より大きな事業効果が得られる広域的な事業体系として、岡山連携中枢都市圏へ参加を呼びかけた。岡山市を含む7市町で令和7年10月から実施予定であり、各市町と協力して関係事務を円滑に進める。今後も他市町村へ参加を呼びかけていきたい。万博を契機とした観光戦略。問い、大阪・関西万博は岡山市の観光資源を国内外に発信し、誘客を促進する絶好の機会だ。万博への具体的な関わりや PR 戦略、ベース宿泊地に選ばれる取り組みは。答え、万博では白桃などの販売のほか、西のゴールデンルートアライアンスや県内自治体と共同出展し、岡山の魅力を発信する。用語解説、西のゴールデンルートアライアンス。欧米豪旅行客などをターゲットとし、西日本九州の誘客促進を目指し、大阪以西の自治体や観光関連団体、民間企業等160を超える団体で構成された組織。用語解説終わり。また、ベース宿泊地に選ばれるよう、JR レールパスを活用したモデルコースを紹介するリーフレットの関西空港等への設置や、外国人団体旅行客向けの宿泊費助成等を検討する。用語解説、JR レールパス。短期滞在の訪日観光旅客が対象の日本中を鉄道で旅行するのに適したお得で便利な JR 乗車券。用語解説終わり。待機児童解消に向けた取り組み。問い、放課後児童クラブのニーズは、女性の就業率増加やフルタイム化が進み、年々高まっている。待機児童解消に向けた意気込みは。答え、施設整備に加え、民間事業者の新規参入を促進し、令和6年度は約800人の受け皿を整備した。7年1月末時点で入所が決まっていない児童数は473人で、6年度と比べ59人減となった。 施設整備を加速するとともに、民間事業者支援の大幅な拡充により、受け皿の確保を強力に進め、9年度での待機児童ゼロに向け全力で取り組む。小中学校の猛暑対策を進める。問い、夏の猛暑対策として、小中学校に冷水機の設置とミストシャワーの導入が必要ではないか。また、避難所の観点からも体育館へのエアコン整備は重要と考えるがどうか。答え、各学校で熱中症対策を徹底しているが、さらなる対策の検討が必要だ。冷水機は市内学校へモデル的に設置し、効果を検証していく。ミストシャワーは現在導入している学校での好事例を周知するとともに、希望する学校への設置を検討する。また体育館のエアコンは災害時等の避難所の環境改善にも有効であり、令和9年夏前までに市内中学校へ整備する予定。学校給食へ有機農産物の導入を。問い、緑の食料システム戦略を踏まえ、市町村は有機農業の取り組みを推進することになり、学校給食に有機農業で生産された食材を導入する自治体が増えている。用語解説、緑の食料システム戦略。食料農林水産業の生産力向上と持続性の両立を革新的な方法で実現するために、令和3年5月に国が策定した政策方針。用語解説終わり。岡山市も小規模校から食材を限定してでも導入の第一歩を踏み出してはどうか。答え、安定供給や価格面が課題だが、導入した自治体の事例等の調査研究を行い、まずは小規模校からどのような形で導入できるか模索していく。その2、公明党岡山市議団。
バス路線を再編し利便性を向上。
問い、
バス路線再編に伴い、令和7年度に運行開始予定の4路線の運行開始時期や路線の特徴を期待される効果は、また JR 駅との接続状況は。
答え、4月1日から第1弾となる瀬能北長瀬線、10月からは高島西大寺庭瀬の3路線の運行を開始予定。瀬能北長瀬線は鉄道とバスの接続がおおむね15分以内となるダイヤを設定しており、通勤や通学、通院、買い物など日常的な移動の利用が格段に向上する。その他の路線も定時性速達性に優れた JR 駅や路面電車に継ぎ目なく接続させることで、公共交通ネットワークの充実につながると考える。帯状疱疹ワクチンの接種費用を助成。問い、厚生労働省は令和7年4月から帯状疱疹ワクチンを定期接種化する方針を示した。岡山市では7年度当初予算にワクチン接種にかかる自己負担額の半額助成を盛り込んでいるが、予算計上に至った経緯は。答え、帯状疱疹は70歳代が発症のピークで、10% から 50% の方は3ヶ月以上にわたって痛みが続く帯状疱疹後神経痛という合併症を引き起こすこともある。発症すれば高齢者の生活の質を低下させる要因にもなり、接種費用も高額のため、接種しやすい環境を整える必要があると考え、半額を公費負担することとした。4月1日からの接種開始を目指す。防犯カメラの設置を進め、地域の防犯力を強化。問い、安全で安心な街づくりを目指し、防犯カメラの新規設置や更新設置の経費を一部助成しているが、補助率や設置台数の制限があり、現行制度では希望する場所に設置できないケースがある。特に通学路は保護者や地域住民から設置の希望があり、必要な場所へ設置を進めるべきだと考えるがどうか。答え、防犯カメラの設置は町内会が主体だが、組織力の低下や物価高騰の影響から負担が大きいと聞いている。地域防犯力の強化を進めるため、1台あたりの補助額の上限を20万円から30万円に増額し、補助率は3分の2から実績額に応じた限度額までと大幅に見直す。
警察とも連携し、各地域で必要な場所に設置できるよう進めたい。また、これまで設置がなかったすべての一律学校124施設にも設置を考えている。困難を抱える家庭の支援を充実。問い、共働き世帯が増え、核家族化が進む中、ファミリーサポート事業のニーズは高くなると考えるが、一人親世帯や低所得世帯の方から、金銭的な問題で頼みにくいという声を聞く。用語解説、ファミリーサポート事業。子育ての応援をしてほしい人と応援をしたい人が会員となり、子供の預かりや保育園塾の送迎などの相互援助活動を行うもの。用語解説終わり。サポートを必要とする方が利用できるよう制度の充実が必要と考えるがどうか。答え、困難を抱える家庭が経済的な理由で利用を諦めることがないよう、利用料の半額を補助する制度を令和7年度秋をめどに導入したい。対象は児童扶養手当を受給している一人親世帯、住民税非課税世帯、生活保護世帯、育児と親などの介護を同時に行っているダブルケア負担の世帯、障害児のいる世帯、多胎児のいる世帯を考えている。その3、日本共産党岡山市議団。マイナ保険証に関する相談窓口を拡充。問い、マイナ保険証への不安や保険証との紐付け登録の取り消し希望に対応する相談窓口を周知してもらいたいがどうか。答え、令和7年7月の保険証一斉更新時に同封する案内文や、市広報誌や LINE などの SNS を活用し、相談窓口の周知に努める。また、令和7年7月から8月にかけては、マイナ保険証に関する問い合わせを受け付ける専用電話も設置し、相談窓口を拡充する。燃料費等を公費負担し、給食費の保護者負担を軽減。問い、子育て世帯への生活実態調査から、不安を抱えながら子育てをしている親が非常に多いことがわかる。保護者負担軽減のため、学校給食費についてどのように検討したのか。令和7年度の負担はどうなるのか。答え、学校給食費の燃料費等を公費負担にすることや、米価格の急激な上昇に対応するため、臨時交付金を活用した支援等を検討してきた。7年度は燃料費等を公費負担とし、臨時交付金を活用して、小学校8円、中学校13円を支援することで、給食費の保護者負担額は、1食あたり小学校322円、中学校384円となる。アリーナ建築面積、当初計画時から増加。問い、アリーナ整備の追加調査の結果、当初から大幅に席数を拡大しているが、建築面積はどの程度増えるのか。メインアリーナはジップアリーナと同等のフロア面積を想定しているか。サブアリーナはどれくらいの広さでどこに作るのか。答え、想定建築面積は基本計画時の約9100平方メートルから500平方メートル程度増え、約9600平方メートルとなる。またメインアリーナのフロア面積はジップアリーナより多少狭くなる。サブアリーナについては周辺道路の整備等を行い敷地面積の整理をすれば敷地内での併設は可能と想定しており、バレーコート2面分と観客席も設置したいと考えている。